ございます。ご機嫌いかがでしょうか。今日も爽やかな朝のひととき、光と共にでお過ごしください。
お元気ですか。浦島康成です。新約聖書のマルコによる福音書を皆さんと一緒に読んでいます。オリーブ山に向かっていたイエスと弟子たちの一行でしたが、途中でその足が止まりました。マルコによる福音書14章32節から34節。一同がゲツセマネというところに来ると、イエスは弟子たちに、私が祈っている間、ここに座っていなさいと言われた。そして、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、目を覚ましていなさい。イエスの様子が明らかにいつもと違いました。どのようなことがあっても冷静に対処し、神に対する信頼をもとに確信を持ってブレずに行動していたイエスが、この時はひどく恐れてもだえ始めたと書かれています。また、死ぬばかりに悲しいというほどネガティブになってしまっているイエス。弟子たちに離れずに一緒にいてもらいたいなどというイエスを弟子たちは初めて見たと思います。これはイエスが十字架にかかる時がいよいよ近づいてきたことをイエスが分かっていたからでした。イエスはこう祈りました。マルコ14章35節36節。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ、父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。イエスがこの世界に人間としてやってきた目的は、罪を犯した人類の身代わりとなって十字架にかけられて死ぬことでした。まさに目的を果たすタイミングがやってきているわけですから、そこに待ち受けているものが何であれ、勇敢に立ち向かっていくかと思いきや、そうではない、恐れおののいているイエスの姿がここにあります。これは、人類の身代わりとなって罪の刑罰を受ける、つまり神の怒りを受けて滅ぼされるということがどれだけ重いことなのかをイエス自身が理解しているがゆえです。イエスは自分の心の中にある思いを正直に吐露しているのです。しかし、そう祈ってからイエスはできれば避けたいと思う自分の思いではなく、神の御心にかなうこと、すなわち神の計画が行われることを願うのです。ここに人を愛する神の姿があります。